はい、秋の3日間競馬が終わりました。セントライト記念は枠連27で結構つきましたね。6630円ですって。へーと、まあこれね、1点買っとけよっていうですね、そういうメッセージは私はしていたと思うんですよ。予想は外れましたけれども、はい。まあどういうことかというとですね、先週の日曜日の夜に、9月12日に中川大志ってね、JRA のイメージキャラクターの一人なんですけども、彼が主演を務める、僕の殺意が恋をしたという、そういうドラマ、あったんですか？あんまり見てないんですけども、っていうか大ゴケだったらしいですね。大爆死したそうで、視聴率がなんか本当に、見るも無残なことになっていたそうですけどね。まあ視聴率なんてもなんのも嘘ですけどね。ほとんど話題に上らずに、なんかそのわざと視聴者にツッコミを入れさせるような内容で笑いを取るという手法だったんですが、それが見事に、伝わんなかったというか、こけたという、まあ、そんな、ことを言っている、評論家もいましたけれどもね。で、その、僕の殺意が恋をしたっていう、そう、まあ、殺し屋が主人公ですよ、中川大志が。で、男トラッシュというですね、男衆というヒイラギなんですけども、男の虎って書くんですよ。男虎っていう、名字が。男虎なんで男なんですね。で、育ての親、なんか藤木直人って言うんですかっていう俳優さんが、演じた父親が、殺し屋なんですけどもね、親子揃って殺し屋なんですが、その父親が、コードネームが、五王の虎。まあ、暦ですわね。五王の虎。で、9月は、五王だったんですよ。テーマが。ああ、やっぱりな、と。中川大志が、主演するドラマで、暦が出てきた、五王の虎。それが、まあ、陰に陽に8月の競馬、当たり馬券を照らしていた。まあ、そういう図式があったんですけどもね。で、その12日に最終回を迎えの、まあ、今週がそのドラマ終了後一発目の競馬ということで、しかもですね、この月曜日が暦午後なんですよ、旧姓が。で、メインレースがセントライトなんですよ。ね、午後の虎なんですよ。午後の日に虎レースが行われるんですよ。で、親子で男なんですよ。主人公の名前が男。男虎。男。でね、騎手調教師で、男という字を含む名前っていうのが、今3人しかいないんですね。なかなかこれ、今の時代は人気のない字なんですかね、男っていう字が。まあ、最近は装飾性、男子だなんてですね、言われてますけれどもね。私の子供の頃は結構男っていう字たくさんいましたよ。クラスに5、6人は絶対いましたけどもね。和夫ですとかね。男っていう字、いい字だなというふうに思ってましたけど、今は本当にいなくて。で、ジョッキーではたった一人、枝照男だけなんです。枝照男って書きますね。はい。ですから、もう、枝照男だよと。キーマンは。エダテルオ出てきたら俺全部買うぞ、ね、ランスですね。やってた、言ってたわけ。もう息巻いてたわけですよ。で、週報にも書きましたね。エダテルオだよ、つって。そしたら、エダテルオは、メインレース、セントライト記念に騎乗ね、ないと。あ、そうかと。うん、じゃあ他のレースどうだ、買ってやるやつったら一個も来ないんですけども、月曜日サンクラ乗ってたんですけどね、どこに入ってたか問題ですわね。7枠と2枠にしか入ってないんですよ、この枝テロちゃんは。まあね、7枠に1回、2枠に2回ダブって、2枠と7枠しか入ってない。で、セントライト記念何でしたかね、枠連27ですよ。ね、6630円ですって。もう、間接的にね、私1点ですよ、もう27、1点だって。 分かりますか、州法にも書いてますでしょ、釧路新聞にも書きましたよ、枝手論の入ってる枠変えた、ええ、黙ったよ、あれセントラ的にはあれだ、中川大志のドラマの男だから枝手論の入ってる2枠と7枠1点買ってみろこの野郎ってですね書いたんですけどね、ざまみろっつんだこの野郎ってですね、もちろん私も買ってません、ごめんなさい。いや本当にね、そういうことなんですよ。だからね、中川大志とかああいう、だから JR のイメージキャラクターを務めてる、この俳優女優がですね、主演するドラマっていうのはやっぱ見とかなくちゃダメなんですね。はい。でも初めからこんなの豪の虎ですよ。ね、セントラ的には教えるつもり満々なんですよ。脚本書いてる時点でですね。はい。で、ね、タイトルホルダーの一番人気なんかどこにもいないでしょ、こんなのね。これは私最初から疑問符ですよ。だってこんなもん教えるための西村太一じゃないですもん。私のこの月曜日のコラム、予想お読みになりました？一番最初にね、中山の第一レース、おい変な人いるよと。誰これ中山、西村太一って誰ですかと。ね。2010年デビューしたんですけども、ほとんどその騎乗してこないでしょ？ね。今年最後に騎乗したの3月か4月の春ですよね。で、それからしばらくその、行方をくらましてですね。で、半年ぶりに乗ってきたと思ったら、初障害。馬の初障害っていうのはよく聞きますけどね。もう今年デビュー11年目か12年目かのジョッキーが、初めて障害に乗りますよっていう。まあだから毎週こうしてですね。燃料投下してくれるんですね。JR もね、ありがたいことですよね。それにしっかり当たり馬券を取って答えなくちゃいけないってことじゃないですかね。ね。燃料投下してくれましたよ、今週も。ほら、西村隊長、お前12年目にして、障害騎乗だよ、と。どこに入ってんの？5枠の7ゼッケに入れといてやっからな。な、ただお前これセントライト記念見ろよ。5枠7ゼッケンテッドホールだったら一番人気だろ。凝ったらもう教えるためにお前12年間ねえ、温めに温めていたわけじゃねえべと。だからお前反対見ろよ、 JRA アニバーサリーステークスだべと。こっちの5枠と7ゼッケンはどれ見てもすっぽんぽんだべ、だからこれ買うんだよって。トランスナショナルなんすかこれ、7ゼッケンねえ、ラッパ吹いて一着して単勝5000なんぼですって。書いてますでしょ、間接的に。西村太一は5枠の7ゼッケンだけどさ、タイトルホルダーを教えるためじゃねえよと。中期を見てみたらさ、ジェリアニバサリーの方は5枠も7ゼッケンもすっぽんぽんだね。本当はね、私ね、喉元まで出かかってんですよ。これ黙って目つぶって単勝10万ずつ買えって。だけどそれ言えないでしょ、やっぱりね。言ったらね、競馬バランス崩れちゃいますから。だからね、ウームって書いてるんですよ。何がウームだ、このバカ子のってね。ウームってしか書けないんだよ、ウームって。本当に来ちゃうから怖いですよ、坂井学なんかね。もう本当に、先週買ったら来ねえでやんのでね。本当にもう今週ラッパ吹いちゃってね。先週4枠に入ってましたもんね。名称天水で。よし、これだなんて言ったらどこにもいないんですよ。ただまあ4枠ですね。本当にまあ4枠は、まあ3日間競馬でメインレース6つありましたけども、まあ3発馬券ですか。ね。2発1着、ケアイパープロもまあそんなに悪い単勝じゃなかったですよね。で、同枠にね、なんていう調教師いましたか。ラジオ日本賞の4枠7ゼッケンに。田中勝則っていうね、調教師ですよ。田中勝則。なんかジョッキーに一人田中勝まで一緒の人いませんでしたっけね。田中勝冬って言いましたっけ。田中勝夏、いや違うな、田中勝秋だ。まあそんなような春夏秋冬のどれかの田中勝まで一緒の人いたと思うんですけどね。最近ね、行方不明なんですよ。全然情報出てこないですね。なんかコロナにでもかかったかとかですね、騎乗停止か、あと怪我したかなんてですね、調べるんですけれどもね、この今のネットの時代、どこ見ても、で、本人のアカウントのツイッターも止まってるんですよ、更新が、7月で。 書き込みなし。だからもう完全これ失踪ですよね。どっか行っちゃったんですよ。でね、JRA の壁紙カレンダー9月、よーく見てください、写真。なんかゲートに帽子1個引っかかってるように見えませんか？ねえ、帽子引っかかってますよね、あれね。何色の帽子引っかかってます？あれがもしかしたらね、失踪したカッチーじゃねえかなというふうに思うんですよ。だね、田中勝春っていう、まあ言っちゃいますけどね、この人出てこないんですけど、キーだです、キーです。ええ、なんで、ラジオ日本賞の田中勝まで一緒の田中勝則厩舎の同枠馬一着して、で、4枠7ゼッケンに田中勝入ってると、じゃあやれアニバーサリー4枠7ゼッケン、ラッパ吹いて一着だったんじゃないですかね。まあそんな風に思いますけど、はい。まあダブル登録もいろいろありましたけどもね。9月の16日っていうのは、今週木曜日でしたけれども、JRA 創設記念日ですね。私の父親の高本奇妙は誕生日9月16日生まれなんですよ。へーと。競馬の本、あの110冊も書いた人は、なんとですね、くしくも、誕生日が JRA 創設記念日と同じ、9月16日だったっていうですね。これまあ365分の1の偶然ですよね。はい。で、あの、その日です。木曜日だったんですけども、テレビ見てましたらね、チャンネル猫って CS 放送あるんですけども、チャンネル猫はあの、私の事務所のこの本郷のすぐ目と鼻の先にのビルに入ってるんですよ、チャンネル猫が。あ、ここかなんて思って。で、あの、ゴールデンタイムにですね、野生の証明という映画。よく覚えてますよ。あの、私、中学校の頃でしたっけね、見に行った記憶ありますね。主演、高倉健、中野涼子。で、少女役が薬師丸ひろ子。もう今すっかりおばちゃんになって、なっちゃいましてね。時代の流れを感じますけれども。で、野生の証明やってたんですね。うわーと思って、なんでやるんだろう、野生の証明と思って。んでね、高倉健なんですよ。だね、あの高倉健って、まあまああんまり言いたくないですけどね、まあ、前にも話しましたけども、でもいい俳優さんなんでね、できっとその高倉涼と、田中健というですねこの2人がキーワードだろうなと思ってたんですけどね、はい。でラジオ日本賞が2番3番で決まり、あ、2番、もう2着3着でしたけどね、今日セントラル的に2ゼッケンの1着ですか。わ、これ田中健、今日3日間競馬で1クラしか騎乗してこなかったんですよ今週ね。それ2ゼッケンだけだ、2ゼッケンに入ったんですよ。それもね、来ちゃったなと思うんですけど。で、金のマサカルだけ この4着ってどういうことですか。私ね、見てたんですよ、野生の証明で、薬師丸ひろ子役の少女のお父さんが、なんかのあの、寄生虫かなんかに脳を侵されて狂っちゃって、で、一家あの、虐殺するんですよ。村人全部。それね、持ってた凶器がね、マサカリだったんですよ。斧かな？斧か？なんかマサカリっぽく見えたんですよ、私の目に。俺はこれも金のマサカリで間違いねえなと思ったらね、こういうのはね、一番人気じゃ来ないっすわね。最終的に一番人気になっちゃいましたか、これ。あの、新聞見たら、あれ、昇級戦だしな、で、中京の実績ゼロですもんね。この前、ね、中京競馬で3回走ってるんですけど、中京でだけお金になってるんですよ。あと他全部、1着から3着まで、他の競馬場ではしてるんですけど、だからね、中京で実績ないし、昇級戦だからそんな人気なんでんだ、3番人気ぐらいでね、多少7、800円あんじゃねえのなんて思ったらね、一番人気なんですよね。あ、これやべえなと思ったら、ほんと4着だったんですけど、違いましたか、ただ痕跡はあるんですよ。ね、その高倉健の痕跡が、高倉涼と田中健というジョッキーいるじゃないですか。でね、 JRA のホームページ見てくださいね。ジョッキー欄あるじゃないですか。他行、立ち捨てとの行で田中勝春他行ですから見ますね。その近辺にいるジョッキー誰だっつう話なんですよ。ああと思ってね。だから、もう一人下にいるのがダサイケイスケなんですけどね。それ を、まあだから日曜買ってみたんですね。太宰圭介どうなんだっつったら一着して単勝3000円もつけてましたもんね。あ、金曜日で、あとは土曜日ですか。あ、やっぱり田中勝春失踪には意味もあるなと思ったんですが、それと同時に高倉健ですよ。まだね、JRA 創立記念日に野生の証明を放送したのはこれ私無意味じゃないと思いますから、はい、もう一週、来週ちょっとまた注意しておこうかな、来週まで注意しておこうかなっていうふうに思うんですけどね。中野涼子っていう女優、まあ美人なんですよ、ね、なんかパッと見普通の女性に見えるんですけどね、いい演技なんですね、いい女優さんだなと思って。でその野生の証明の 2,3 年前に、東映かどっかで公開された映画君よ憤怒の川を渡れっていう、これも高倉健主演で、女優のその中野涼子がヒロイン役だったんですけどもね、日本国内では全然これヒットしなかったんですよ。あまりにもその奇抜なストーリー展開で、健さん主演にもかかわらずですね、全然ヒットしなかったんですが、これがなんとですね中国に輸出されましてね、で、まあ、当時文化大革命でもう共産主義バリバリで外国のものなんかシャットアウトしたんですが、まあ、当時日中友好で郭さんの頃ですからね、あの周恩来と田中角栄さんがっちり握手してですね、じゃあ日本の映画も一本流しましょうかなんつって、その君よ憤怒の川を渡れが中国で上映されたんですけども、延べ10億人以上見たそうです。もう大ヒット。だからあれ中国で高倉健って人気あるんですよ。同時に中野涼子もすごいことになっちゃって、ねえ、これあのビデオがなんか出てますから、あのまだご覧になってない方は一度見ておいた方がいいと思いますけど、 JRA も意外な形で協力してるんですよ。というのもね、北海道に逃げるんですけど、健さんが、あの検察役の健さんが、北海道に逃げるんですけど、そこ馬産地で馬、その中野涼子と出会ったんですけども、その中野涼子は牧場の経営者の娘なんですよ。で競走馬扱ってるってんで、で最後ですね、もう警察にどんどん高倉健が追い詰められて新宿に逃げ込むんですけれども、その逮捕を妨害するためになんと中野涼子がですね府中競馬に納入する予定だったサラブレッド7頭を歌舞伎町に一斉にですね放馬させちゃうんです、わざと。これ CG とか当時ないでしょ、ね、ぬいぐるみでも何でもなくですね、あのドリフの馬役のああいうぬいぐるみじゃないですよ。手作り好き太郎のね、ジャパンワールドカップの馬じゃなくて本物のサラブレッドをですね本当に歌舞伎町にバンって解き放っちゃったんです、 JRA の全面協力で。確信犯ですよ JRA も、いいねなんて、でもゲリラでやっちまうからなんてですね。だって それがなければ物語成り立たないんですから、まさかポニーなんて放ってもですね迫力一切ないじゃないですか。だから裸馬サラブレッドね7頭歌舞伎町にやあのバーンって走らせたんです。でしかも事前に届け出なし でよく映像見ますとね、そう映像に映り込んでいるその人たちもエキストラだけじゃなくて一般人も歩いてるんですけど、一般ビビってるんですよ、おい馬だなんですね。そういうシーンがちゃんと映り込んでますよ。完全に警察もう、だって届け出出したってどうせ却下されちゃうでしょ、ね、夜の新宿にサラブレッド7頭を話したいんですけどってですね申請出したところでそんなもんダメですって言われるに決まってんじゃないですか。だからもう完全にゲリラでやるぞと、カメラセットしとけって一発もうNG なしの一発で決めるからなっつってバーンってやったんですよね。そう圧巻です本当に。そのシーン最高ですね。で、あの JRA がもう一枚ねちゃんとあの J 様噛んでましたんで、うまいこと決まって、でもちろんこれ警察はですね大激怒です。新宿署の当時の警察署長がカンカンに怒ってですね、映画会社と JRA にですね猛抗議で警視庁まで怒っちゃって大変なことになって、それ以来あの映画会社には一切警察は協力しませんよっていう、そういう風になっちゃったんですね君を憤怒の川を渡れ、本当は憤怒って書いて憤怒って読むんですけどもね、その映画に限っては憤怒って読ませるみたいですけど、中国版では追放というタイトルで、 公開されたそうです。で映画の中であの中野涼子すっぱだかになるシーンあるんですけどね、それちゃんと中国でそのまま放送したのかなっていうのも気になるところですけれどもね、はい、
27買っとけよなっていうかね、枝手郎
ってほんとやべえぞって言ってたんですよ。枝手郎の入った枠買ってくれって。どなたか27買ってませんか。ごめんなさい、すいませんでした。